今朝皆さんと続けて見ていきたいのはコロサイ人への手紙4章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。今日私たちは4章の7節のところ、4章の12節から14節を中心に考えたいと思いますけれども、まずは一度7節のところに戻ってこれまで学んできたことを思い返しながら読んでみたいと思います。ぜひ皆さん7節のところからよく神様の言葉に耳を傾けてみてください。私の様子については主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキコあなた方のもとに送るのはあなた方が私たちの様子を知り彼によって心に励ましを受けるために他なりません。また彼はあなた方の仲間の一人で忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バラナバのいとこであるマルコも同じです。この人についてはもし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた人ではこの人たちだけが神の国のために働く私の道路者です。また彼らは私を激励するものとなってくれました。あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となりまた神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいます。私は証しします、彼はあなた方のためにまたラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労をしています。愛する医者それにデマスがあなた方によろしくと言っています。さて思い返していただくと私たちはここ2週にわたってパウロの働きを陰で支えていた8人の働き人たち、8人の道路者たちについてこの4章、特に今読んだ7節のところから順に考えてきました。もうすでに5人の人物について私たちは一緒にこれまで見てきたわけですが、それぞれどんな存在だったか覚えているでしょうか。一人目に私たちが見たのはテキコでした。テキコはどんな人物だったか、テキコはどんな犠牲をも喜んで払おうとしたそんな人物でした。いつでも誰かのために働いて他の人の抱えている必要を満たそうといつも準備もできていた神様と人とに仕えるものでした。二人目に見たのはオネシモでした。オネシモはどんな人物だったか。オネシモは確かに救われる前、大きな罪を犯したものでした。しかしそれでも神様の恵みによって救われ、新しく作り変えられた彼は働きのために役に立つものとなった人物でした。三人目に見たのはアリス・タルコでした。アリスタルコはどんな人物だったか。アリスタルコは自分にとって都合の良い簡単な時だけではありません。彼はたとえ困難や大変さが伴う時でさえ神様のことを愛して、そして同じ神様を愛するそんな兄弟たちに喜んで仕えようとした人物でした。4人目に見たのはマルコでした。マルコはどんな人物だったか。マルコはオネシモとは違って救われた後に大きな失敗を犯したものでした。パウロのことを傷つけて、かつてはただ不誠実なものでしかありませんでした。しかしそれでも恵みによって成長した彼は主の働きのために役に立つものへと変えられた人物でした。そして5人目に見たのはユストと呼ばれるイエスでした。ユストはどんな人物だったか。ユストは聖書の中にはほとんど登場してこない、まさに誰にも 知られていないような影の働き人でした。でもそんな人の目に留まらなかったとしても、パウロのそばから離れることをせず、その働きというものを忠実に支え続けたものだったわけです。こうやって私たち見てきました。一人一人は以前は皆知らなかったような、そんなものだったかもしれません。有名な人物ではありません。表舞台に常に登場してくるような物語の主人公でもありません。しかしそんな一見普通に思えるような者たちの存在がパウロにとっての心の励ましとなっていました。そして改めて考えてみてください。皆さん、あれだけ御言葉の知識と知恵というものに富んでいた、神様といつも共に歩んでいた、そのパウロでさえたった一人で全ての働きをなそうとはしていなかったということです。あのパウロでさえたった一人で信仰生活というものを送っていたのではありませんでした。彼にも重荷を分かち合うことのできる友が必要でした。彼にも祈り支え合うことのできる神の家族が必要でした。彼にも同じように主を心から愛する、そんな忠実な道路者が欠かせなかったわけです。パウロに必要であれば、今の私たちに必要であることは言うまでもありません。私たちにも信仰の友が、私たちにも共に働く者たちが決して欠かせません。そして何よりも私たち自身が今まで見てきたような、そんなパウロを支えていた同路者たちのように、神様と人とを愛する者としてますます成長していく責任を負っているわけです。ですから続けて一緒に御言葉を見てみましょう。特に今日は最後、残り触れていない3人のパウロの同路者の姿を考えてみたいと思います。そしてこの3人の姿を見ながら、今の私たちにどんなことが教えられているのか、彼らの姿から一体私たちは何を見習うことができるのか、そのことをよく考えてみましょう。では早速6人目の同路者の姿から見てみましょう。パウロと共に仕えた6人目の人物、それはエパフラスでした。エパフラスでした。このように12節は始まっています。12節、あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っていますって。さて皆さん、このエパフラスはどんな人物だったんでしょう。この人物もあまり聖書には出てきません。でもこの人物を理解する上で、私たち注目してほしい、注目することのできる言葉がここに2つ出てきていました。エパフラスが誰なのか理解するために鍵となる2つの表現をパウロはここに用いてたわけです。何だったか、1つ目にエパフラスは何て言われてました。あなた方の仲間の一人でした。エパフラスはあなた方の仲間の一人でした。でこれを読んで気づいた方もいるかもしれません。この言葉は9節に戻った時に9節で見たオネシモに対しても用いられていたものでした。エパフラスもオネシモと同じです。もともとはコロサイ出身の一人の信仰者だったというわけです。またそれ以上にエパフラスはコロサイの教会の人たちにとって大切な仲間、群れの一員でもありました。コロサイの教会はエパフラスのことを他の誰よりもよく知ってたわけです。でもそれもそのはずでした。どうしてですかって、それは覚えてますか。このコロサイの教会を始めた人物は一体誰でした。それこそまさにエパフラスだったわけです。だいぶ前なので皆さん忘れてしまっているかもしれませんけども、以前一緒に見たコロサイ1章に戻ると、1章の6節と7節のところにこんな言葉が記されています。1章の6節の一番最後から7節を見ていくと、抜粋して読みますけども、こんなふうに書いていました。 福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。って聞きました。言われてた通り、コロサイの教会に最初に福音を届けたのはパウロじゃなくてエパフラスでした。彼らはエパフラスから福音を学びました。おそらくエパフラス自身は約3年間エペソで働きをしていた、そのパウロの働きを通して福音を最初に耳にして救われたんでしょう。そして救われた後で彼は自分の生まれ故郷であった町に戻って、そしてそこで福音を述べ伝えました。その結果人々は救いへと導かれて、そこに教会が誕生することになるわけです。ですからコロサイの教会の人たちにとってエパフラスは仲間の一人でした。いや、もっと言うと自分たちを教え導いてくれる、そんな牧会者でした。羊飼いでした。当然そんなエパフラスに対してコロサイの人たちは非常に大きな敬意というもの、愛というものを抱いていたでしょう。そしてそれと同時にエパフラスも自分の兄弟姉妹たちに対して非常に大きな愛というものを抱いていました。というのも、これも皆さん覚えてますか、この時コロサイの教会というのは実は非常に深刻な問題を抱えていましたよね。教会が誕生した後何が起こったかって、教会が誕生した後教会に偽教師が入ってきました。そして彼らは正しい福音というものをねじ曲げようとして働いていたわけです。ある者たち、彼らはまるで救いにおいても信仰生活においてもキリストだけでは不十分なんですよということを訴えて、群れの中に間違った教えというものを広めようとしていました。最初に伝わった福音、それはキリストが全てでした。でもそのキリストが全てだという真理が、キリストプラスこれが必要ですって、キリストプラスあれが必要ですという、そんな別の何かと取り替えられそうになっていました。当然信仰者の間には不安や疑念というものが募っていたでしょう。確かな危険というのが人々の間に迫っていたわけです。だからこそ自分の教会を心から愛していた、自分の兄弟姉妹のことを心から愛していたその牧会者エパフラスはあることをしました。何をしたかって、教会が目の前で苦しんでいるその様子を見た彼はいても立ってもいられなくなりました。そして彼はいた自分がいたそのコロサイのところから約2000キロも離れたローマに、そこで軟禁されていたパウロを訪ねて、パウロを訪ねて行ったわけです。皆さん2000キロです。長旅によって自分の身に危険を招くようになったとしても、エパフラスはパウロを訪ねていきました。そしてその教会に起こっている現状を報告して必要な助けというものを求めたわけです。私たちが今見ているこのコロサイの手紙、このコロサイの手紙はそんなエパフラスの報告を聞いたパウロが応答として書き記した手紙でした。ですから少なくとも皆さん、エパフラスはこんな人物でした。彼はコロサイの教会の仲間でした。自分の群れの兄弟姉妹たちのことを思って、そして彼らの混乱であったり苦しみ、そういったものに心を痛めた羊飼いでした。自分に与えられたその神の家族というものを心から愛していたわけです。でもそれに加えてもう一つパウロは別の表現を用いてました。12節に戻ってみたときに、12節他にもう一個何てついてますか。あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがって、2つ目の表現、それはエパフラスはキリストイエスのしもべでした。しもべって皆さん何ですか。ここでしもべって訳されている言葉は、これは奴隷とも言い換えることができるものでした。そしてご存知の通り、この奴隷という存在は当時代価を払って主人に 買い取られた者たちのことでした。奴隷は自分の好き勝手に生きていくのではありません。買い取った主人の所有物として、主人の求めることのすべてに、文字通りすべてに忠実に従っていくという、その責任を負っているものでした。それが奴隷という存在だったわけです。そしてエパフラスは誰の奴隷って言われてました？他の誰でもないキリストイエスを主人とするその奴隷だったというわけです。だからこそです、皆さん、エパフラスは自分の主人が誰かをよく分かっていました。だから自分の主人にいつも忠実であろうとしました。また何よりも彼は自分がキリストによって買い取られたものであるということを分かっていたからこそ、キリストが愛した教会を同じように愛そうとしていました。教会のために自分の命を捧げたその主人に仕えていたからこそ、彼も教会のために自分の身を喜んで犠牲にして捧げようとしていたわけです。彼は本当に犠牲を払うことを厭いませんでした。改めて考えてみてください。コロサイからローマに行く旅路を思っても、当然それは容易なものではありませんでした。約2000キロほどの道のりを飛行機や車、電車で行くんではなく、徒歩や船に乗って当時は行ったわけです。当然大きな疲労や大変さというものは伴うものでした。自分の命というものを落とす危険だって多々ありました。でもそれでもなお彼はしもべとして、彼はキリストの奴隷として進んで犠牲を払って、そして主と教会に仕えようとしていたわけです。それが皆さん、エパフラスという人物でした。すごいと思いません？この皆さん12節に出てきていた仲間の一人、キリストイエスのしもべという2つの言葉だけ見ても、いかにエパフラスという人物が愛にあふれていた存在なのかということがおそらく見えてくるでしょう。間違いなく彼は神様と教会とのために自分のすべてを捧げようとしていた人物でした。自分の思いとか、自分の権利とか、自分の楽しみとか、自分の快適さとか、そういったものを求めていたんではありません。エパフラスはまさにキリストと人とを愛し、自らそれに仕えていった人物だったわけです。そしてちょっとここで想像してみてください。エパフラスはコロサイの教会のことを心から愛していました。心から愛していたからこそ、コロサイの教会の中に問題が起こった時にローマへとパウロを訪ねていったわけです。今エパフラスはこのコロサイの手紙が書かれた時、この時エパフラスはパウロと一緒にいました。愛する兄弟姉妹たちと離れ離れになっていたわけです。物理的に自分が心から愛しているその人たちと一緒にいることは叶いませんでした。その状況の中で一体エパフラスは何してたと思います？その答えが12節の続きのところに記されていました。もう一度よく見てみると、12節の続きにこう書いています。エパフラスがあなた方によろしくと言っています。その後彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいますって。何してました？エパフラスは教会のために祈りに励んでいました。時々って書いてました？いつもって書いてました。どんな時であろうとエパフラスは愛する兄弟姉妹たちのことを覚えて祈っていました。彼らのことを忘れることはなかったというわけです。また特にここでパウロはエパフラスが祈りに励んでいますって書いてました。励んでいますっていう、この励むっていう言葉ですけど、これには皆さん、苦しむとかもだえるとか この励むという言葉にはもともと苦しむとかもだえるとか格闘する苦闘するといった意味が含まれています。励むっていうとちょっと軽く聞こえるかもしれませんけど、もともとの言葉はこれは苦しむとかもだえるとか格闘するといった意味が含まれている言葉でした。そしてここから例えば賞を勝ち取るために必死になって努力をしているそんなアスリートの姿であったり、戦いの中で苦闘している兵士の姿であったり、そういったものを表すのに用いられたりもしました。例えばこれと同じ言葉は別の聖書箇所でもこんなふうに用いられたりもします。第一コリントの9章の25節を見てみると、第一コリントの9章の25節にこう書いています。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですって。この討議をする者、これが同じ励んでいると同じ言葉でした。またこれと同じ言葉の名詞形は、皆さんあのゲッセマネの丘でイエス様が祈りを捧げていたあの姿を描くのにも用いられていた言葉でもありました。ルカの22章の44節を見てみると、ルカの22章の44節、こんなふうに書いてますよね。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血のしずくのように地に落ちたって。この苦しみもだえてという言葉がさっき私たちが見た励むという言葉と同じものでした。すると皆さんどうです、この時エパフラスが祈っていたという様子思い浮かべられますか。一体どんなふうに彼は祈ってたんでしょう。離れ離れになっているその時にあって、エパフラスはコロサイの人のことたちのことをなんとなく気が向いた時にだけ祈っていたのではありません。彼はどんな時も彼らのことを熱心に懸命に覚えていました。自分の何かをするよりも彼は昼も夜も愛する者たちのために祈りに格闘していたというわけです。祈りの中で苦しんでいたということです。思いません？私たちは時に祈るということ自体に難しさを覚えることがあります。エパフラスは他の人たちのために祈りに他の人たちのための祈りに苦闘してたわけです。懸命になって祈っていました。離れ離れになっている中で決して彼らのことを忘れず、ずっと心に留めながら昼も夜も一日中いろんなことを彼らのために祈ってました。でもそんなにも懸命になって一体彼は 何を祈っていたんでしょう。その内容についても明白にこんなふうに12節の中に書いてましたよね。12節なんて書いてました。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいますって。二つ出てきました。内容が。二つです。一つは何だったか。一つ目は最初に書いてました。コロサイの信仰者たちのために、あなた方が完全な人となりって。コロサイの信仰者たちがより完全な人となること、そのためにエパフラスは祈ってたわけです。ここで完全な出てきました。これは何も皆さん信仰者が罪のない完璧なものになるようにということ、そのことを祈っていたのではありません。残念ながら私たちはこの地上において完璧になることはありません。この完全なという言葉はもともと成長するとか成熟するといったふうに訳すこともできました。 そうすると皆さん分かりますよね。あなた方が成長したものとなりって、あなた方が成熟したものとなり、そのことを祈ってました。信仰者たちがそのままいるんじゃなくて、ますます霊的に成熟したものとなっていくということ、何よりもイエス・キリストに似たものへと成長していくということ、そのことを、もちろん皆さんエパフラスは自分のためにも祈っていたでしょう。でもそのことを兄弟姉妹のために心から祈っていたというわけです。でもそれに加えてもう一つありました。その続きに書いてました。何を祈っていたかって、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようにって。何祈っていたかって、コロサイの信仰者が神のすべての御心を十分に確信して立つことができる、そのためでした。そのために祈ってたわけです。ちゃんと皆さん、コロサイの兄弟姉妹たちがしっかりとその場に立っていられるようにって、そのことを祈ってました。でもよく分かりません。改めてコロサイの教会を取り巻いていた環境を、状況を思い返してみると、どんな目に遭ってました？コロサイの教会はこの時さまざまな間違った教えによって悩まされてたわけです。偽教師たちの誤った教えが吹き荒れていました。混乱や不安というものが内側に嵐のように起こってたわけです。そんな中にあって彼らの足元はぐらぐらぐらぐらと揺らいでいました。だからエパフラスは彼らが御言葉を知って、そして神の御心に確信を置いて、そしてそこにしっかりと立ち続けることができるようにと繰り返し祈っていたというわけです。想像できません？遠く離れてしまったその愛する者たち、彼らが非常に大きな危険にあっていることを分かっていたエパフラスは、兄弟姉妹たちが間違った教えに流されてしまうことがないように、彼らが自分のいない間に、真理のうちにちゃんとその間でも固く根ざし続けられるように必死になって祈っていたわけです。神様に祈り求めてたわけです。ある人は思うかもしれません、じゃあ帰ったらいいんじゃなかったのって、そんなにも教会のことを心配に思ったんだったら早く帰ったらよかったんじゃないのって。でも残念ながらそうはいきませんでした。申し訳ないですけど、皆さんのレジュメに載せるのを忘れたので、ピレモンの24節を、ピレモンの23節を開いていただくと、コロサイと、コロサイの手紙が記されたのとほぼ同時期に書かれたものとして考えられていますけれども、このピレポンへの手紙の23節のところにエパフラスの状況が書いていました。こう書いてますよね。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っていますって。エパフラスがパウロと一緒に文字通り囚人となって軟禁されていたのかどうかは分かりません。でも確実に言えることは、エパフラスは帰りたくても帰れませんでした。エパフラスはパウロと共にその時いなければいけなかったわけです。愛する者のもとに戻りたくても戻れない、その葛藤を覚える中でエパフラスは何をしたかって、主を何よりも愛し人を愛していたその羊飼いは群れの苦しみを自分のこととして覚えて、そして彼らのために祈りに葛藤していたというわけです。そして皆さん、これは面白いのは、エパフラス自身がそのことを喋っていたのではありません。エパフラスのその様子を間近で見ていた人がいました。誰だと思います？もちろんそれはパウロでした。同じところで軟禁されていたとすれば、すぐ横でエパフラスが何をしていたのかパウロはずっと見てたわけです。そしてそのパウロがこんなことを13節にも言いました。12節の続き、13節を見てみると、コロサイのこう書いてました。私は証しします、彼はあなた方のために またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労していますって。パウロは証ししてました。想像できません。もしコロサイの人たちの中にちょっとでも不安がいるを抱くような人がいるのであれば、エパフラスが自分たちのことを忘れてしまったんじゃないかということを不安を抱くような人がいるのであれば、パウロは言ったわけです。私は証ししますよって。エパフラスは私の横でひたすらにずっとあなたたちのことを覚えて祈ってますって。しかもここで皆さん非常に苦労していますって最後にそう言われてました。この苦労してますという言葉にも苦悩とか苦痛とか骨の折れる仕事といった意味が含まれていました。苦痛とか苦悩とか骨の折れる仕事、そういった意味が含まれてました。ですからパウロが何回も言わんとしたことは明白でした。エパフラスは確かにコロサイの教会の姉妹の教会のために骨を折って苦しみ苦悩の中で祈り続けていたということです。でもすごいのはそれだけではなかったということです。コロサイの教会のために心から祈っていたそのエパフラスは同時に13節に書いてました。その近くにあった町ナオデキアやヒエラポリスの人たちのためにも同じように祈っていたということです。そのような者たちのためにも彼は苦労していました。祈りに格闘していたということです。そうすると見えてきますね皆さん。エパフラスが持っていた教会に対する愛というのはとどまることを知りませんでした。コロサイの教会の人たちだけではありません。ラオデキアにいる人に対してもヒエラポリスにいる人たちに対しても彼らのことを愛したそのゆえに彼は祈る者として格闘し続けていたというわけです。さてちょっと自分のこととして考えてみてください。キリストイエスの奴隷として歩んでいたエパフラスはまさに神様と人とのために犠牲を払って仕えていた存在でした。私たち一人一人もイエスキリストによって罪を許され救われ代価を払って買い取られたのであれば、私たち自身も今キリストの奴隷として生きています。そうなのであれば果たして私たちは彼が持っていた同じような愛を持って今歩んでいるでしょうか。代価を払って買い取ってくださったそのキリストを愛しているからこそ、自ら犠牲を払って愛を示してくださったその方を愛しているからこそ、その方、主を愛するだけではありません。その方が愛した教会のことも私たちは心から愛しているでしょうか。そしてそれに加えて、私たち愛を持っているというのであれば、私たちはじゃあお互いのためにどのように祈っているでしょう。ちょっと考えてみたときに、皆さん、私たち最後にいつ私たち他の兄弟姉妹が御言葉にあって変えられて、そして成長するようにということ、そのことに祈りに励んだでしょう。他の兄弟姉妹の成長を思って、私たちいつ最後に祈りに格闘したでしょう。そもそも私たち祈りに格闘したことなんてあるでしょうか。それぞれの歩みに私たちが心を配って、私たち最後にいつ愛を持って祈ったでしょうか。私たちにも皆さん互いが必要です。そして思いません？この手紙を読んだコロサイの兄弟姉妹たちはどんなに励まされたでしょう。エパフラスは自分たちのもとにいませんでした。でもその自分たちを愛してくれるその牧者がずっと私たちのことを覚えて祈ってくれてるって、それが彼にコロサイの兄弟姉妹にとっては大きな励ましになったでしょう。そして同じように皆さん、私たちが誰かが自分のために祈ってくれるということを知っているわ、それは大きな励ましになります。私たちも互いに祈り合うことが必要だということです。祈りに格闘することが大切だということです。神様を愛しパウロに仕え、そして教会の成長のために祈りと格闘していた人物、それこそが6人目の道路者エパフラスでした。続けて7人目の道路者の姿を考えてみましょう。7人目は ルカでした。もう一回コロサに戻っていただくと、14節の頭にこんなふうに記されています。愛する医者ルカって、簡潔に書いてました。そして簡潔に書いていたように、ルカという人物はパウロにとって愛する友であり、また何より彼のことを支えていた医者でした。改めて考えてみても、皆さん、パウロにはいつも自分の健康面というものを世話してくれる存在が必要だったと思いません？多くの方がご存知の通り、彼の働きというのはいつも困難や痛みというものと隣り合わせでした。例えば自分自身が味わったその苦しみの一部を、こんなふうに御言葉の中にも彼は書いてたわけです。第二コリントの11章の23節から27節のところにこうあります。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠られぬよう夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。ってこれどう思います？確実にパウロの体はこの時すでにボロボロだったでしょう。でも驚くべきなのは、この第二コリントの手紙が記されたのは、彼が実際に殉教するその約10年も前のことだったということです。つまり今私たちが見たいくつかのリストありました。ここで挙げられているよりもさらに多くのひどい苦しみというものを彼はこの後もずっと受け続けていたというわけです。そして同時に彼は生涯慢性的な病というものにも悩まされていたりしました。ですから間違いなくパウロが主の働きというものを最後まで成し遂げるためには、彼の体のことをケアしてくれる医者が必要でした。不可欠でした。そしてその働きを忠実に担っていたのがルカだったというわけです。2人がどのようにして最初出会ったのかは分かりません。でも少なくとも第二次宣教旅行の時からパウロに同行を始め、そしてその後も彼のもとをルカは離れることはなかったと言われています。パウロが一番最後に記した手紙の中にもこんなふうに述べられていました。第二テモテの4章の11節のところに第二テモテの4章の11節のところにこうあります。ルカだけは私と共におりますって。ですからパウロにとってルカはいつも隣にいてくれて、自分のことを霊的な面だけではありません、物質的な身体的なその面においても支えてくれる、まさに愛する医師だったわけです。そして知ってますか皆さん、これに加えてルカという人物はいろんな知識に精通していた賢い人でもありました。実際このルカという人物こそ新約聖書全体の4分の1を占めることになるルカの福音書と使徒の働きのこの2つの書物を記した著者でもあったわけです。そして皆さんはもうすでにおそらくルカの福音書も使徒の働きも両方何回も読んだことがあるかと思いますけど、読んでたら皆さん気づきますよね。ルカはこの2つの書物を通してバブテスマのヨハネの誕生からイエス様の十字架と復活、そしてまたペンテコステの教会の誕生から全世界へと広まっていくその教会の成長に至るまで、他のどの書物にも見られないような事細かな歴史というものを正確に記していました。つまり何が言えるかって、要するに彼は医学にのみ長けていたのではないということです。彼は当時の言葉であったり地理であったり文化であったり、さまざまな社会情勢に至るまでよくいろんなことを理解していました。ルカは非常に聡明で賢い人物だったわけです。そしてそんな 医学にも精通していて、いろんな知識も持っていた彼はその知識や能力というものを別に自分のために用いることだってできたでしょう。医者として自分の地位や名声を追い求めることだってできたでしょう。でもルカは何していたかって、ルカはそういった全てのことを喜んで犠牲にしました。パウロと共に働きをなしていくことを選択することによって多くの苦痛を味わうことになったとしても、いろんなものを失ったとしても、彼はでもそれでも最後まで愛する友のことを支えて自らを主のために捧げ続けていたわけです。それが皆さん、ルカという人物でした。で、ここで一度立ち止まって考えてみてください。こうやって聞いてきて、果たして皆さん、じゃあ私たちはルカから何学べるんでしょう。一つ言えることは、皆さん、私たちの多くはもちろん今ルカと同じような医者ではないでしょう。彼と同じように医学であったり語学などそういったものに精通しているというわけでもないかもしれません。でも同時に皆さんもこれまでいろんなことを学んだり教えられたり訓練されたりしてきました。何らかの仕事や働きというものを皆さん自身もなしてきたでしょう。それは教師として何かを教える分野かもしれませんし、ビジネスマンとして物やお金というものを扱う分野かもしれません。音楽などの芸術は学んできた人たちもいるでしょうし、パソコンなどの機械を扱うことを訓練されてきた人たちだっているでしょう。挙げればキリはありません。みんなそれぞれに、みんな小さい頃から今に至るまで、私たちは多くの知識であったり技術であったり、そういったものをさまざまな場面でこの世にあって学んできたりしたわけです。みんな私たち持っているものは違います。そしてどうですか、皆さん、そういったものを私たちは主のために用いることはできるということです。みんながみんな、例えば私のように今こうやって講談から語るのではありません。でもそうやって皆さんが学んできたことを、皆さんが訓練してきたことを、そういったものを全て主のために使うことはできるわけです。だとすると皆さんどうでしょう。私たちは自分がこれまでに考えてきたこと、これまでに学んできたこと、そういったものも全てでさえ主の働きのために喜んで役立てようと、そう祈っているでしょうか。キリストの福音を述べ伝えるために、これまで神様が自分を通していろんなことを学んださせてきてくださったこと、そういったものを通してどうやってそれを使って神様のために働きをなせるだろうと、そうその機会を追い求めていたりするでしょうか。パウロは別にルカに医学を教えたわけではありません。ルカは自分でそれを学びました。そして学んだその医学を彼は用いて神様とパウロに、教会に仕えていたわけです。さまざまな苦しみを経験したとしても、彼は主の働きのために持っているものすべてを捧げて犠牲を払うことを己の喜びとしてました。そしてそんなルカの働き、それはパウロにとって欠かせないものとなったわけです。果たして私たち自身はどんな犠牲を払って、どんな自分に与えられているものを神様のために、教会のために捧げたいとして今歩んでいるでしょうか。かつて20世紀のイギリスで活躍したマルティン・ロイド・ジョーンズというそんな先生もいました。ご存知の方もいるでしょう。彼も若い時には医師として働いて、そして非常に大きな成功を収めていたようなものでもありました。でもそんな彼も主によって救われ、大きく変えられることになります。そして医師としてのその地位や名声というものを全て捨て去って、そして牧師となりました。周りの者たちは当然その決断に驚きました。なぜわざわざ約束されていたその成功や富というものを自ら諦めるんだろうかと疑問を抱きました。そしてある時、彼はどうしてそんなにも多くの犠牲を払ったんですかという、そういうことを問われます。その質問に対してこう答えていたわけです。皆さんのレジュメに書いておきました。こう先生は答えています。私は何も捨ててはいません。すべてを受けたのです。福音の宣教師として召されることは、神が人に与えることのできる最高の栄誉だと私は考えるのです。ってルカも同じだったでしょう。パウロと一緒に 歩めば自分の持ってきた自分が手にすることのできるそういったものも全て失うことになったでしょう。でもそういった大きな葛藤や苦しみが待っていてもそれでもなお彼は自分の成功や名声よりも愛するパウロのためにいや何より神様のために喜んで犠牲を払って使えようとしたわけです。それが7人目の道路者ルカでした。そして最後に皆さんもう一人だけです。最後に8人目の道路者ですがそれはデマスでした。14節続きを見ていただくと14節の続きにこう記されています。それにデマスがあなた方によろしくと言っています。ここまで私たちは7人の忠実で素晴らしい信仰者たちの姿を学んできました。でも残念ながらこのデマスだけは違っていました。彼は唯一パウロにとって不忠実なものとなったそんな悲しい人物だったわけです。このデマスも皆さん確かに初めは他の同路者と共に歩んでいました。一見素晴らしい兄弟の一人のようにも思えました。実際ピレモンの手紙の中にもこんなふうに記されています。さっき私たちピレモン見ましたけれども同じピレモンの中の24節のところにさっきの続きの24節にこんなふうに書いています。私の同路者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言ってますって。これすごいと思いません？皆さん今まで私たちに学んできた名前が上がってきてますよね。この時のパウロにとってデマスという存在はマルコやアリスタルコやルカと同じような信頼できる同路者に思えたそんな存在だったというわけです。でも実際はそれとは大きく異なっていました。どうしてですかって何があったんですかってコロサイの手紙が記されてからほんの数年後に書かれた第二テモテの中にこんな言葉が記されていました。死を目前にした控えたそのパウロがこんな言葉を手紙の終わりのところで口にしていたわけです。第二テモテの4章の10節を見てみるとそこにこんなふうに書かれていました。デマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまいって。ここで皆さん用いられていた捨ててという言葉、私を捨ててというこの捨ててという言葉ですけど、これには見捨てるとか捨て去るといった意味が含まれています。見捨てるとか捨て去るそういった意味が含まれています。またこの言葉は特に皆さん厳しい状況の中で打ちのめされどうすることもできなくなっているようなものを見捨てることを表したりもしました。もちろん言いますけどこの捨ててという言葉は単に見捨てるというだけでなく厳しい状況の中で打ちのめされどうすることもできなくなっているようなものを見捨てることを表したりもしました。よく考えてみてください。パウロはこの時どんな状況にいました？パウロは自分の命がいつ取られてもおかしくないような状況の中にいました。彼はこの時助けというものを最も必要としていたそんな存在でした。自分のそばでいつも自分のことを励ましてくれるそんな友を何よりも求めていたわけです。それが彼にとって一番欲しかったでしょう。でもしかしそんな状況の中にあってデマスはパウロを見捨てたというわけです。デマスはパウロよりもこの世を愛しました。パウロと共に苦しみ続けることよりも自分の楽しみや快楽を快適さを選びました。犠牲を払って仕えていくことを拒んで彼はパウロのもとを去ったわけです。一体どんなにパウロにとってこれは辛かったでしょう。 時間をずっと共にしてきた、そんな信頼していた友に裏切られた彼はどんなに悲しかったことでしょう。でも忘れてはならないのは、皆さん、このデマスは一見本物の信仰者に思える人物だったということです。おそらく最初キリストや福音を耳にした時には大いに喜んでいたんでしょう。パウロに対してだって、初めは進んで仕えていろんな働きだって一生懸命に行っていこうとしていたんでしょう。だから皆さん、あのパウロも途中までは気づかなかったわけです。でも次第に彼の心は神様から離れていきました。御言葉や働きへの熱意というものを失っていきました。パウロが愛していたものを同じように愛することをしなくなっていきました。その心は次第に固くなりになっていったわけです。その心が本当には救われていなかったからこそ、本当には変えられていなかったからこそ、固くなりになった彼は信仰を捨てたというわけです。デマスはそんな悲しい人物でした。見せかけだけは素晴らしい兄弟に思えたにもかかわらず、キリストを自ら捨て、パウロを裏切って大きな痛みと傷を負わせたものだったわけです。立ち止まって改めて自分自身のこととしてよく考えてみてください。デマスは、見せかけは、振る舞いは素晴らしい信仰者に見えました。でも彼の心の内に神様に対する、キリストに対するその愛はありませんでした。果たして今私たちは本当にキリストのことを心から愛しているでしょうか。自分の救い主、主としてキリストを信じ受け入れて、心からこの方のことを愛し、この方のためにどんな犠牲を払ったとしても、全てを捧げたとしても歩んでいこうとしているでしょうか。デマスにはそれができませんでした。そしてその結果は悲惨なものでした。覚えていないといけないのは、私たちは皆いつの日か必ず主にお会いする日がやってくるということです。そしてもし私たちが自分は救われているとただ思い込んでいるだけなのだとしたら、その最後は言葉では言い表すことのできないほど悲劇でしかありません。イエス様もはっきりとこう言われていました。マタイの7章の21節から23節のところに、マタイの7章の21節から23節にこう記されています。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけって。よくやった忠実なしもべと言われることを期待して疑うこともなく主の前に立つ時、私はあなたのことを全然知らない、私から離れていけという言葉を聞くのであれば、どうでしょう、どれだけそこで嘆いたとしても、もう私たちには手遅れなわけです。だからこそ皆さん、だからこそ愛する皆さん、私たちは今自分自身の心をよく吟味しなければいけません。本当にキリストを愛しているでしょうか。それともキリストよりもこの世の何かを今愛してはいないでしょうか。もちろん救われているものも罪との葛藤を日々経験します。難しさだと覚えます、葛藤だと覚えます。でも同時に罪を犯したのであれば、その罪から離れたいという思いが心の中に増し加わっているでしょうか。 神様の忌み嫌うその罪を同じように忌み嫌って、神様が愛されているものをますます愛するものとして変えられ続けているでしょうか。もしこの中にまだ自分自身の罪を本当に神様の前で認めておらず、主に逆らって歩み続けている人がいるのであれば、どうかその罪を悔い改めて、今日神様の前の許しを求めてください。主の前に立った時では遅いです。今ならまだ恵みと憐れみがあります。ただ恵みによってあなたにも救いを与えることのできる、その誠の救い主を信じ受け入れて、そしてこの方のために自分のすべてを捧げて生きてください。このキリストにこそ私たちにとって唯一必要なその救いがあります。このキリストのうちにこそ私たちにとって他の何にも比べることのできない希望があります。ですからこの方をどうか今日知って帰ってください。始まりは皆さん素晴らしいもののように思いました。しかし今の世に心を奪われて罪を愛しパウロを捨てた不誠実な人物、それが8人目のデマスでした。さて皆さん、私たちはこうして全部で8人の同労者を見てきました。何度も言いますけど皆さん、パウロもたった一人で働きをなしていたわけではありません。今日の最初にも言いましたけれども、彼にも重荷を分かち合うことのできる友がいました。祈り支え合うことのできる神の家族がいました。同じように主を心から愛する、そんな忠実な同労者たちがいたわけです。残念ながら一人はパウロを裏切って去っていくことにはなりました。でも残りの者は大きな働きを成し続けようとする、そのパウロにとって欠かせない存在となったわけです。そして見てきて思いませんでした？皆さん、本当にいろんな兄弟を神様は用いておられました。ある者はパウロを一度傷つけました。でも成長しパウロの役に立つ者となりました。ある者はパウロの必要だとあれば、どんなところであろうとも、どんな犠牲を払ってでもついていこうとしたものでした。ある者は医学の知識を持っていてパウロのことを支えたものであり、そうやって普通の思えるそういった信仰者たちがパウロのことを力強め励ましていたわけです。今の私たちにとっても励ましは欠かせません。私たちは互いを励まし合い続けることができます。どのようにしてかって、まず私たち一つできること、それは今日まで見てきたように素晴らしい信仰者の模範に倣って、私たちも神様と人と愛する者としてますます成長し続けていくことです。犠牲を払うこと、それを喜んで主に仕え、そして互いに仕え合う者として今週も共に歩んでいきましょう。最後一言になります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、こうして私たちこの2週にわたってパウロの同労者について学んできました。神様、あなたは本当に知恵にあふれたお方です。愚かな私たち罪人を罪から救い出してくださって、そして同労者としてパウロのためにいろんなものを用いられました。いろんな知恵を持った者たちが、いろんなバックグラウンドを持った者たちが、いろんな能力を持った者たちを神様あなたが用いられて、そしてパウロの働きのために役に立つものとされました。そして感謝なのは、皆さん、私たち一人一人も同じように神様に信頼しながら仕えていくことができるということです。私たちも今神様あなたに喜んで仕えていきたいというその思いを持っていますし、また同じようにして神様を愛する兄弟姉妹に仕えていきたいとそう願っています。ですからどうか私たちの心をますます砕いてくださって、私たちの内にあるその高ぶった思いを砕いてくださり、減り下って喜んで犠牲を払いつつ、私たちがお互いに使い合うものとして成長し変わり続けられますように。そしてどうか神様、私たちがそのようにして変えられる時に、私たちではなくこんな私たちさえも用いてくださる、そんな神様あなたにただ栄光がありますように。 今日この御言葉を心から感謝いたします。この御言葉は生きていくものとして私たちを守り導き変えてくださいますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。